ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ、
矢吹ジャンプと
富坂優の
シチュエーションコメディクショナリー。どうも、アガリスクエンターテインメントの矢吹ジャンプです。あれですね、
はい、あ、アガリスクエンターテインメントの富坂優です。
年末ですね。
年末ですね。最後の、最後の放送というか配信。
配信、すげえ。
すいません。なのに1日遅れてしまいまして申し訳ないです。
すいません。
バタバタすぎて。
まあまあ大変ですよ。
逃すという。
そう、すっかり忘れてて。
ジャムさん、最近シチュエーションコメディを。
して
ますよね。
してますね。
大体ずっと一緒にやってますからね、まあまあ、ここ最近は。
まあまあ、年明け、まあ今はね、もう本当に年明けの1月の公演がありますので、我が家の稽古真
っ最中ですけれども。そうですね、我が家の最終的解決の。ちょうど最後の稽古納めが昨日というか。
そうですね、はい、年内の最後か昨日で。
我が家の最終的解決が1話、2話、3話と、あとまあ、プロローグとエピローグがついてるっていう。うん、3話みたいに言ってるお芝居なんですけれども、2話の部分を
今作ってる
やってるという、
再演なのに作ってるっていう、
再演なのにもう2話全特会っていう、
完全に別物に。あれはもう再演じゃない、
ね、再演じゃないんですよね。
リブートというか、なん
時をかける稽古場をリメイクした時に 2.0 ってつけたんですけど、うん、時かけの無印から 2.0 になったのよりこっちの方がなんか
多分変わった感は、
変更度合いとしては全然大きいですよね。
まあまあ、もともと予定がそうだった上にいろいろとい
ろいろと
あったりもあって、
あのね、小田守から斉藤浩太に変更になったと。それもだって前回これ
やってる時はまだ決まってない、12月の時に決まったから、
ね、
チケット発売の時にもうこうだねってなったから、
いろいろあって、1ヶ月か。びっくりだな。
そう。
この1ヶ月、いろいろありすぎるよ。
しかも、それぞれというか、まあ、アガリスクのね、コントレックスが。
コントレックスもやりましたね。
あったし、ポンタカイ。
はい、ポンタカイ号の、でもアガリスクで全然やりましたし。
なので。
コントレックスのこととか、さらっと振り返ります？
振り返ります？
ね、伊藤さんと津丸くんがなんか喋ってて、この間。ラジオのあれで。
聞いてないよ、まだ。そう、だから、まあそれも、まあ猫そぎくんが出らないってなって伊藤さんに急遽やってもらってありがとうだったんですけど、まあ、サイの河原はね、まあやったことはあるやつなんで、まあ伊藤さんになってもまたそれ、その味わいのある、うん、なかなかいい感じの味になったなと思ってます
が。なんかサイの河原は絶妙に上がるんですよね。まあまあ最後。
まあまあ、上がるように作ってある、
ね。軍読みたいな、あのバカみたいな軍読がすごいね。
エセ盛り上げをガチッとやりますからね。
ちょっとしたディスる目線があってやってるんですけど、いじる感じというか。なのに、まんまと乗せられてしまうんですよ、やってると。
やっぱり、ね。
曲流れて交互に喋ると上がるんですよ。
いい感じだから引き継がれてるというか、ずっとあるんだなっていう。いや、あれは。で、もう一本があれだったじゃないですか。女子だけっていう。
あ、そうですね。はい、
まあ女子だけって言っても裏の声で、まあ。
大体津丸くんが結構出てるっていう。
ネタ的な部分はだいぶ補完してるけど、でもやっぱりね、女子だけ4人ずらっと並べてやるっていうのは面白く良かったっすよね。
そうですね。ただあれ、時間は絶対足りなかったっすよね。
まあ、そうでしょうね。だから、もともと時間ないって言って、またね、切ない声と同じだけど、もともと時間ないはずだったのに、ね、新作って言って、まあ、しかももともと
そうそう、そのランタイムが。
サイの河原と2本立てでやるっていう中で、あれを新作でやるってすごかったよね。
10分弱。
だってもう状況説明だけでそんなに使いそうなやつじゃないですか。
結構時間かかるのやっちゃった。
あれでも膨らましてね、なんかそれだけでやるコントレックスサイズ20分とかのサイズにも全然できるネタだったけど、うん、
そのソリッドシチュエーションになってからその4人で駆け引きというか、
そう、
会議の駆け引きとかをやったりする時間があんまりなかったんですよ、ね、
なかった。すぐに対相手というか、
対その
裏の声
ジャック・オーランタンっていう犯人
になっちゃう感じはあったから、
にしないともう終わらないっていう、まあ、まあでもソリッドシチュエーションもの ね、ソリッドシチュエーションパロディもできたし、まあ、個人的には
満足
良かったかな。
だからあれね、だから
ちょっと時事ネタすぎてさ、ね、使い回しづらいのももったいないんですよね。
その、ね、内容がね使いづらいけど、あのソリッドシチュエーションいじりみたいなやつはまたなんか別で使い回しのできる、まあ、なんか広いネタでなんかやってもいいのかなっていう
気は。あ、確かに
新たな
全然関係ないことをなぜかソリッドシチュエーションでやるっていう、うん、
定番ネタみたいな一本は作れそうな気はしたね。で、男子男だけとか女子だけみたいなのでもいいし、混ぜてね、なんかいろいろだから人を変えれば本変えなくてもいろいろ味わいが変わるネタになりそうだから面白そうではあるけど、
それをやってからどのぐらいだろう、2週間なくポンタ会合で、
そうそう、
あのコーヒーカップオーケストラの後藤圭さんが三遊亭
ポンタ
さんという名前になりまして、
2つ目、
はい、落語家で三遊亭こうやっていう名前であの前座として落語家の修行を始めて、そこから2つ目になって三遊亭ポンタになったというのを記念したイベントだったんですけど、アガリスクは、出演者 X としてましたけど、まあ塩原さんなんですけど、
そうそうそうだからその懐かしきお父さんをください、なんか、
あ、そうですね、最初にやったメンバーでやりましたね。
それはね、あのまあ僕は関わってなかったんで見に行ったんですけど、やっぱねおーって思いましたまあおーって思いつつ他のところでおーともなったんだけど
大丈夫か、盛大にセリフで
いろいろなあれ何だったの、
大事故です
なんかね ふわってうんってなったよね。まああれもでも時間も危ない、
やばかったけどね、
できるよねみたいなノリでやってたから、あんま稽古時間もそんな、
でもね そこまででなんかそんなに稽古中に不安な要素は一切なく、
そうな
ん、本番でいきなりあんまミスんない塩原さんがいきなりポンってセリフが飛び、で朝越と鹿島さんが次のセリフに仕切り直そうとしたんだけど、そこでなんかおかしなことになって、
ああ続きで仕切り直すのと戻してでずれちゃった
なんかみたいな、そんな感じで、
そうだよね、なんか
やばっていうまあそのコーヒーカップもメンバーも久しぶりに再集合してやってて、コーヒーカップも結構そこら辺セリフがぐちゃぐちゃになるみたいなのもあって、そこがむしろ笑いにはなってたんですけど、ま
あ、ネタあっちはねネタがそれがネタになる、
そこらがねファジーにできるんですよある程度、でもうちのって意外とそれができないというか、う常にぎゅうぎゅうでオンのセリフがで詰まってるから、なんかその
修正の仕方がね、
遊びの時間がないから、あんまりそれがね、
一瞬ふわってなるともう あれって思われちゃうんだよね。
なんかでもそれもなんかちょっと感じましたけどね、なんか。昔の方がなんかでも昔作ったネタの方がその傾向が強いなというか、ガチガチなんですよ。
確かにサイの変わるとかまだどうにかなるレベルな気がする、何か
あって、ね、まあ なんかなんとかなりますね、うん、あとあの切ない恋とかもまあなんとかなるんですよ、うん、エクストリームとかお父さんをくださいとかコントレックスの初期でやってて生き残ってるやつらってあのギュウギュウに詰まりすぎててなんかがあると大変なんですよね、まあ、なんかがないようにしなきゃいけないんです
けど、まあまあまあそうなんですけど、いやでも面白い回
です、ね、でもイベント自体すごい面白い感じで、まあそのなんていうんだろう、みんながお客さんひっくるめてみんなが同窓会に来てるみたいな、
そうそう、まあねコーヒーカップ自体がまあそういう、うん、
久しぶりにってのもあるし
もあるし、それアガリスクと一緒にやってたっていうのもあるし、カフェオレさんとか超なんか、
ね、懐かしいですよね、
出たって思って、
カフェオレさんで拍手が起こったのはあれ初めてです
か、ね、来たまあラーメンズのあのね怪盗ギリ人だっけ、解決ギリ人かあれみたいな感じだったもん ね、
そうですね、
ノリとしてはね来たっていうあれがすごいいやあれでもいい回でしたね、
なんかもう、うん、シアターミラクルが2013年に戻ったみたいな感じでしたねすごい、
そう、うん、落語は落語でやっぱりちゃんとすごく面白い感じになってて、うん、やっぱり落語家さんになったんだなっていうのがあった
し、でやっぱり落語ので、後藤さんがちゃんと着物着て落語をやっているからこその カフェオレさんによく聞くし、落語の枕としてその宮本さんの、
あ、ネタ、
あの底突っぷりを喋ってからの宮本さんがもうコントでぐちゃぐちゃになるのが前振りとして超効いてて、あそこは綺麗でしたね。
綺麗だった、面白かった、本当にそうですね、やっぱりいい回でした、うん、面白かったっていうのはもちろんあるけど、なんかいい回でした。
そう、 なんて言うんだろうな、その舞台の本番をやったっていうよりもなんか冠婚葬祭に出たみたいな気分その感じでしたね。
楽しい感じでしたね、うん、あれはいい回です。
素敵な会合だったので、うん、ね、コーヒーカップね、年に1回ああいう形で毎年なんかやってほしいと思いましたよね
たまにみたいな。
そうそうそうまあそんなこんな で、ね、近況がいろいろいろなコメディをしておりますが、ちょっと今日はあれですよね、そのディクショナリーとして辞書のあれこれを定義するっていうよりも、ちょっとせっかく年末だし
2018年を振り返ってみようかみたいな、
コメディの面から、それぞれがコメディの面から振り返るみたいな、まあ、うん、
ですね。まあね、アガリスクとしては本公演は卒業式実行しかしてないんだよね。まあまあ、 あのコントレックスでツアーやったり、うん、そのコントレックス自体は何回かやってるけどみたいな。
でもなんだろう、今までで一番途切れなく劇団でなんかやってた気がする、俺は個人的に。まあ、
そうね、あの何かしかはや、あのそれぞれもそうだけど、うん、劇団としてもなんかイベントじゃないけど何かしかはやってたっていう。本公演1回しかなかったんだっていう。
そう、あ、コントレックスをやってるか、うん、でイルミナスの時もそうね、大体何人かいたし、うん、熊谷、前田、津和野、榎並といたし、松野君途中からギリギリだったけどでその、ね、10日後ぐらいに全国コントレックスやって、
うん、そうそう、ね、あれみんなの部屋もアガリスクレーベルでやってるというか、
あ、
そう
ですね、結構あの当日の劇場入ってからのスタッフで、
うん、手伝って
たりとか、ね、メンバーみんなに手伝ってもらったりしてたんで、なんかずっとやってた感じですね。
まあでもいいよね、
なんかこのぐらいの、うん、まあなんていうの、本公演のペースが減るのがどうなのかっていうのもしなくはないけど、うん、
まあだから2年に3本みたいのがちょうどいいのかなという気がする。年1のこともあるけど、まあ年2回のこともありみたいな。
それ以外に劇団でやることが結構ありますからね。
ある、今ね、なんかそれはいいことですよね、
うん、ワオッチの仕事とかをジャンプさんと津原君と鹿島さんと、うん、
ワオッチはね楽しいですねやっぱり声の仕事ってねやらないし、うん、これからも機会があるかどうか分かんないけど、なんかちゃんと役者さんとしてお仕事をしている気分にな
るまあ別に普段の演劇公演だってそうなんですけど、
まあ、そうなんだけど、なんか、まあ
ね、うん、まあ、違うと環境でやるからっていうのはまあありますけどね。まあ、
それはあるけど、なんか
スタジオでやるみたいなね。
そう、すごいなんかいつもじゃないことをちゃんとやれてる気がしてるで今年あのねテレビの仕事も、ね、あったから、あの、ね、天才テレビくんのやつとかも劇団員絡みでなんか丸ごとでポンと多少やらせてもらったりもあったから、なんかいろいろいい経験をさせてもらった年だなと思います、
うんうん、まあ、本公演とかそういうでかい長編でかつ長い期間やるのをでかくして一本でやりつついろんな活動をやっていくみたいなスタイルっていうのもなんかありかなと思い始めてはいるんですよ実は、
うんうんうん、
と言ってるそばから2019年って
まあ、ね、前半だけでバタバタって
ドドドドってありますけど
やるけど多分来年は公演で忙しいと
イメージ
になりそうな気はするよね。まあまあいいことなんです
けど、いいことなんです
けどいいことなんですけど、
ざっくりとして振り返っちゃいますけど、そうです、2018年のコメディ、そうそう、
自分たち以外のね、はい、
演劇でジャンプさんなんか印象的な2018年のコメディ自分的にはこれだみたいなあります？
そんなに何本も見てるわけではないのであれだけど、まあこの富坂さん絡みではあるけど、あの君といつまでも、
はいはいはい、
あれのね、
あれ3月の、ん違う、2月
卒業式実行の
3月の半ばだ、
もう卒業式実行終わって結構
すぐだった、
そうそうすぐだったんだけど、ヤマケン君のって言ってね、うん、あれは面白かったです。
ありがとうございます。
うん、面白かった、あの作品としても面白かったし、これね、あの昨日が、まあ、その稽古納めの後何人かで飲みに行ってたんですけど、そこでもちょっと話してたんだけど、あの本はあの売れるというか使い勝手がいいというか、まあ、要はあの
キャスティングの要請とかを受けて立てた企画ですからね、うん、そもそもがあれ、
それに合ってるじゃないですか、はいはいはい、要は事務所絡み の、 その、うん、反商業みたいなやつに対して、
まあ、正直若いキャストが多いんですよね。
そうそう、うん、要は年を取らない人たちっていうあれだから、おじ、あのおばあちゃんとかお父さんもみんな若いのが当然、あの無理やり年を取る必要がないやつだから、
若いキャストで家族ものをやるっていう、うん、
そうそう、
ところから生み出した企画なので、
うん、あれはだからそういうとこに売れるというか、やってもらったらいいんじゃないっていう、そういうとこの定番演目とかになってもおかしくない。あ、まあ、内言はさ、もう一段階若いじゃん、多分高校生っていうあれがあるから、まあね、はい、あれって多分20代半ばぐらいまでの人たちにちょうどいいというか、 そうですね、その、
まあ、
劇、あの芸能事務所の若手とかこれから推していきたいぞ系の人に使ってもらったら
生臭い話は
美味しいなっていうか、まあもちろん見てて、だからこここうすればいいのにみたいなのはないわけじゃないし、うん、まあ、やってんの見ててもっとこうしたらいいのにっていうのがないわけじゃないけど、お話としてちゃんとなんか面白かったし、形がで、あれですよね、だからその若い人が年齢すごい人をやるじゃないですか、あそこに深みが出せるキャストがいたら、このキャストすげえなっていう。
ああ、なるほどね。そう、やりがいみたいな、ね。
そう、やりがいみたいな。推し、主役とかじゃなく、あの、周りの人たちで推しが作れるというか、こう、認められる人が作られ
る。なるほど、なるほど。
なーって思って。ぶっちゃけ、そこの深みはあんまなかったじゃないですか、この間の。
そうですね。
ちゃうと、まあ、二チームあって、たのかな、うん、あのダブルキャストが何人かいたから片方しか多分見てないんだけど、 そう、そこがだからね、200年とか300年を感じさせる若い子がもしいたら、
うん、確かにおーって若いキャストのになんかこいつ今浮世離れしたやつに見えるみたいなのになると確かに
いいですね、うん、すごいね、あ、だからそういうそういう使い方としてすごいいい本だなって思った。
いろいろ改良しなきゃいけないところがありすぎますけど、ね。ま
あまあ、あとはまあ舞台で見てて、まあみんなの部屋はまあ一回ラジオでもね喋ってたからあれだけど、あれもまあやっぱりもともとやったのを改めて見てすごいいいなって思ったし。
あれ本当に何にもないですもんね。うん、ただのあのコメディをスケルトンでやるっていうだけの、うん、なんて言うんだろう、そのお芝居って骨格みたいなのがあって、うん、筋肉の部分があってフレーバーというかテクスチャーみたいな皮膚の部分があるじゃないですか、うん、骨オンリーでやってるみたいな
そうそう
だいぶ
そう
ストイックな芝居ですよね、うん、あれ
あれはあれでなんかそのワークショップ公演的なものには使い勝手がいいのかなって思ったり、あ、まあまあまあ、その
でもあれ、難しいのが、なんていうんだろう、表現とか解釈の幅が結構狭めなんですよ。
あ、まあまあ、それはそうかな。答えはこれです、
はい。
頑張ってそれに近づけましょう、みたいなところはあるかもしれない。
だから、短い時間のワークショップとかでやると、みんながそれに当てはめに行くだけで時間切れになっちゃうから、
あ、なるほどね、
なかなかそれが難しいんですよね。
うんうんうん、そういうのはあるのか。
でも、なんか、3D にし、あ、な、初演の時にみんなの部屋ってのはその部屋を、
うんうんうん、
間取りの図面だけ引いてやるっていうのをやってたやつを、うん、今回 3D にしたんですけど立体に紐とかを使って、
うん、ポリゴンチックなんで、
はい、あれなかなか楽しかったなと思いましたねやってて、あの太い水糸っていうあの、
うん、
やつを使って引いてった時になかなかにあれは シチュエーションコメディこのぐらいでやってもいいなとかもやっぱ思いましたよね。
もともとねシチュエーションコメディっていうか、あの隠したり慣れしたりって隠れる場所とかが本来必要だから、
はい、
絶対囲み舞台とかではやりづらいやつをやれるからね、あれだとね。
そうなんですよね、
うん、そういうつもりで見てねっていう部分で、はい、お客さんが補完してくれるから、あれ面白かった。で、アンガリースクっていうか、富坂さん絡みじゃないやつだと、本当少ないけど、あれ、笑いの内閣の、そこまで言わんでモリエール。
はい。
あれ面白かった、すごい。
あれ面白かったですね。
面白かった。
なんか、笑いの内閣、のなんて言うんだろう、コンセプトがいつも面白いじゃないですか、笑いの内閣って。題材とそれのあらすじの受け方みたいなのが俺一番そこってすごいなって思ってて、題材の見つけ方とそれをどういう切り口で舞台にするかっていう切り方が面白いなって思ってるんですけど、今回その切り口の部分でのその斬新さみたいなのってそんなにあったわけじゃないと思うんですよ。モリエールっていうフランスの古典の喜劇作家をやるって言われて、うん、大丈夫かそれって思ったんです最初、
うん、
なんですけど、その分中身というかその切り口から先のいざ舞台に乗っけてみてからのやつが今までで俺一番面白かった気がして、
うん、俺もだから内閣さんそんなに見たことが、本公演は初めてだったし、
あ、そうなんですね、
そうそう、ずっと見に行けてなくて、だからまあコントレックスとかでやってたりみたいなのしか見たことなかったんだけど、すごい面白かったですよね。なんだろう、あれモリエールの作品じゃ読んだことあるかって言ったら読んだことないから、
ないですね、ないです。
そう、
モリエールなんて新宿のシアターモリエールという存在ぐらいしか知らないです
銅像あるよねぐらいのだからあのそのセリフとかなんとかとかでも結構抜粋というか、はい、
そうですね、
うまく言葉を使ったりしてるっていうのは言ってたけど、それで面白いわけじゃないじゃないですか、こっちとしては、うん、それ知らないからもう。でも面白かったっすよね。で、僕が見に行った回がその何アフタートークみたいので、
はい、
その翻訳した方、モリエールの翻訳した方のアフタートークの回で、そう、その人もすごい言ってって、そのあれこうですよねとか、その構成的にそのチラッと出てきてなんか言って消えていく、その従者じゃないけどあれとかもうモリエルの定番の方らしくて、
へ
なんかそういうのをすごいうまく使っててよかったですみたいな話をしてて、
なんかあれですよね、そのフランスだとモリエルがもう大作家すぎて、うん、もうい
じれない
というか大御所として扱われすぎてると、
うん、
だからモリエルそのものをコメディにするみたいなのがフランスで絶対受けるはずだと、フランスで上演したいみたいなことを言ってたって聞いていいなーって思いましたね
、まあ、言ってみれば、まあ、笑いの太字でうちらが三谷幸喜をいじってるみたいなとこもあるけど、でもそうなんでしょうね、モリエルの劇団っていうのが未だにだってモリエルの作品をやり続けて未だにあっちではやってるみたいだし、
そう、でもあれなんか劇団主催論みたいなやつを途中語るパートがあるじゃないですか、うん、なんか何幕かの構成になってて、この人から見たモリエール像っていうエピソードでいろんな各幕が語られていくじゃないですか。3つ目だから最後から1個前かなんかのエピソードのやつはちょっと、劇団やってるものとしてはおーって思ってしまいますよね。グッと来てしまうというか、ただ、ね、これにグッと来るのはなんかこれ自己愛だからやべえなと思いつつ
な、ね、歴史ものっていうかその偉人ピックアップだけど、言ってみればもう劇団バックステージコメディに近いものがあるから、
高間さんがある程度これは自分のあれを体重乗っけてるなっていうところがありましたよね、
う
ん、
そうそう、でつかみ的に現代小劇場あるあるみたいなつかみから入ってって、はい、普通にこう広げてってああいう一つのガンっていう作品にまとめてるって、うん、すごくいいなって思った、うん、あれは
なんかこの題材でこうやったからすごいみたいな評判の、
うん、
広まり方じゃなくて、基本的に笑いの内閣ってそのスタイルだったと思うんですけど、うん、ただ単純になんかなんて言うんだろう、作品の持つ迫力みたいなのでみんなが広げてってる、うん、こういう要素でこうだから面白いっていうのじゃなくて、 ただなんかすごいみたいになってるっていうのが、
作品として面白い作品だったというか、いい作品だったみたいな、
熱いで広まってるのがちょっと羨ましかったですよね、
うん、
あれは。あ
れは良かった、すごい、うん、まあだからそんなとこかな、コメディで今年ドンっていうのはですね。
まあ、俺はもうその演劇舞台でのコメディで今年これぞっていうのを挙げると、
うん、
サマータイムマシンはそうはなっちゃうんですけど、
なっちゃう、それをね僕も見たし、
ブルースとワンスモアはもう殿堂入りなのでもういいです。だってあれがすごいのはもうそりゃさ、それはその通りじゃない
か。それそうですよってね。
それ以外で今年見た舞台でコメディで気になるものだとすると、まあいろいろあるっちゃあるんですけど、これ自分がかかってんのもね、
まあまあ
入れてもしょうがないから、まあまあね、東京ニコニコちゃんの短編集ショートホラーっていうのは初めて見に行ったんですけど、東京ニコニコちゃんその後今年コントレックスに2回連続で出てくるもらったりとかして、
まあ、まあ、コントレックスで見る前に行ったんです、行ってたんだ、はい、あすごい、
なんか1回応募してくれてなんかの関係で断っちゃったんですけど、その時にはで、あのお誘いいただいたので見に行ったら面白かったっていう、かなり面白くて、これが
短編集、
短編集なんですけど、その中の、お化け五反田の幻っていう、要するにゴーストニューヨークの幻を考案したやつなんですよ、
うん、
でラブホテルの一室を舞台にして、男友達に、
うん、
死んだ元カノの霊がなんか乗り移るみたいな、確かそんな設定だったと思うんですけど、基本的にグロテスクめな、アートワークで、チラシとかもそうだし、グロくて不謹慎な感じで行きますみたいな風を装ってはいるんですけど、これが大層いい話で、
そうなんだ、
笑えるしいい話で、これまたやってくんないかなと思ってコントレックスにも呼んだんですけど、まあ、違うのやってたんですけど、これが新発見で面白かったってのと、あとはまああれだよね、そのミセスフィクションズの話とかが面白いな、もうですね、いつものことだから、
まあまあまあ、
意外性というか、意外性なんて言っちゃあれ失礼なんだけど、その新発見という意味で面白かったのが、アナログスイッチのリアルワンシチュエーションっていう番外公演の一本、2本立てなんですけど、
うん、
その一本でメグザモンスターっていう作品があったんですよ。メグザモンスターってメガロドンの映画で実際あるんですけど、うんうん、ね、それとは全く関係ないんです。
関係ないんだ。
リアルワンシチュエーションっていうのが、その、うん、旧電柱邸だっけな、その、
ああ、古民家みたいな。
芸術家のアトリエだったところの古民家を、今一般開放していて、そこを使ってやる公演なんですけど、うん、で2本立てで、そのうちの片方がメグザモンスターっていう芝居で、脚本はシンクロ少女の中さんっていう人が書いてるんですよ。で、シンクロ少女の作品も実は俺見たことなくて、評判だけはすごい聞いてて面白いんだろうなと思いつつ、せっかくだからと思ってこれ見に行ったんですけど、まずアトリエとかその旧古民家での公演って面白いものはあるけれども味わい深いみたいな方向に行きがちな気がするんですね、イメージだったんですよ、
う
ん
う
ん、
雰囲気、
はい、
雰囲気ありきというかね、うん、
なんて言うんだろうな、そのパキッと笑えるとか泣けるみたいな、はっきりとした面白さ、
うん、
派手なの作品と雰囲気を味わう芝居と両極端あるとして、うん、派手なはっきりとした味わいの作品って古民家となんかやっぱ合わないんじゃないかっていう気はずっとしてたんですよ。
どうしても現実がちらついちゃうというかね、現実
もちらつくし、そもそものスペースの問題で1回に入るお客さんの人数は絶対 2,30 人になるし、大きな笑い声は生まれづらい環境なんじゃないかって思ってて、だからアナログスイッチがその古民家での、小さいところの古民家でロングランやるって聞いたときに、でもそれ笑いとかの方面で大丈夫っていう心配を勝手にしてたんですよ。なんですけどメグザモンスター見に行ったら、あ、全然大丈夫っていう、
大いに笑う感じだった。
笑えるし、うん、まあ要するに笑って泣けるみたいなやつが、
うん、
がっちり
できて、
やられてしまっていて、わーって思いましたね、これは。その古民家に、
うん、
住んでいる女性のところに彼氏が同棲を始めて、で結婚するっていう若い頃の話と、そのカップルが別れて男の方が出ていく日の話が、キャストがそれぞれ違うんですけど、2人一役みたいなのが、
時代違ってね、
はい、同じ3人の登場人物、3人とか4人の登場人物をその7、8人で演じてるみたいな芝居なんですけど、若い時ともう10年経ってからみたいな、それを同時に重ねていくみたいな芝居なんですよ。これがまあ大層面白かったですね。
へ
ー、まあ中さんの話本がまあ超面白いなっていうのも思ったし、あと、うん、内言でも出てもらった秋元くんがかなりいい仕事をしていて、
へー、
このメグザモンスターはちょっとね、ぜひ何かの機会があれば見てほしいなと思います
ね。そうなんですね。
アナログスイッチでもシンクロ少女でもいいから、なんかまたやんないかなと思いますけど。
メグザモンスター、
メガラドン全然関係ないので、 関係ないです。 メグさんって人の話だし。シンクロ少女基本的にあの洋画とか、
あ
の海外のアメドラのタイトルをそのまま言っちまうみたいなことよくやってるので。
なるほどね。
これかな、もしかしたら
意外と最大、今年一番ヒットかもしれない。
モリエールも面白かったし、第27班のキャビネット公演とかも面白かったし、エンニュイの自尊心のランチ騒ぎも面白かったし。
面白いとこたくさんある。
そうですね。けど一番、ああこんな感じにできんだっていう風に
発見の面白さもあってっていうことだな。
古民家でも
やれる
な、コメディは作れるっていうことを証明してくれたこれかなっていう感じですかね。
なるほどですね。
最近行ったあのユーロライブも面白かった、あのテアトルコントも面白かったですけど、ね、お笑い芸人と演劇の人たちが2組ぐらいずつ出て一緒にやるコントライブ、ザ・ロブ・カールトンっていう京都のコメディ劇団が出てて、であのコント全国コントレックスでも実はお誘いしたんですよね。
あ、そうなん
だ、はい、ちょっと都合、いろんなスケジュールの都合で
来
られなかったんですけど、またいつか一緒にやりましょうみたいな、
つながりはあ
った。そうなんです。
へ
ー、ね、テアトルコントは出たいなと思いましたよね。
なるほどね。
っていうのが多分舞台でのコメディとかですかね。もう結構いい時間に行ってしまっているんですけれども
。あ、そうなんだ。
はい。
あ、本当だ。
映像作品でなんかコメディで面白かったのってあります？
映像だと今年はまあそのコメディ、ザ・コメディっていう面白さだとやっぱりカメラを止めるなは面白かった。あれはもうなんだろう、うちらにとってはもう本当にやっぱりね、王道の面白さというか、まあよくやってくれましたっていう、こういうのですよねコメディってっていう、多分映像しか知らないっていうか舞台を知らなかったら、あのコメディとはこういうものだっていうのが分かんないんだろうなっていう、コメディはこれだよっていうぐらい本当に徹底してコメディで面白かったのはカメ止めかなと思いますね。他はあんま映像作品自体見てないっていうのもあるけど、
俺今年は映像作品だと映画ではないんですけど、まあ、義母と娘のブルースが面白かった
ね。綾瀬はるかのやつね、はい、
あの後日配信で一気見しましたけど、秋ぐらいかな。いやあれ面白かったですね。
面白いんだ、
まあ、みんあれを今年のベストのドラマに上げてる人って世の中にたくさんいるだろうから何の新しさもないんですけど。
まあまあでもね、面白いから話題になったというかね、できてちゃんとしてるからなったんだろうけど、
まあでもテレビドラマの中で、その漫画原作なんですけどね、あれってテレビドラマの中で漫画原作のそのバリバリのキャリアウーマンっていうのが主人公なんですよ。そのバリバリのキャリアウーマン像がめちゃくちゃデフォルメされてる漫画なんですよ。もう融通が効かなくて、もうキャリアウーマンっていうか、これもうアンドロイドじゃないみたいなぐらいのレベルなんですね。
ロボットってあだ名されちゃうようなっていうね、
はい、なんですけど、それを生身で映像で やりきる胆力ってこれ結構いるなと思って、なんだろう、演劇的な腕力というかこれ やりきった綾瀬はるかすごいなってのはちょっと思いましたね。
なるほどね。そう、僕がね最近テレビドラマが全然見れない人になっちゃったので、見てないんですけど、あれなのかな、その逆に言ったらその今の AI バヤリじゃないけど、なんか感情の薄い人が感情を芽生えさせていく面白さみたいな、成長もの的な面白さなのかな。
ああ、まあそれもありますね。まあどっちかっていうとそれ、その家族の話ですよね。まあここ最近あの疑似的な家族っていうのがもう日本も世界も問わずもう大ブームじゃないですか。まあまあ、万引き家族しかり、旧来のその本当に血縁関係があってっていう家族以外のところが家族になっていくものっていうのが多分2010年代はも
う多い、
それがすごい流行りだとは思うんですけど、まあそれの一個ではあるんですけど、まあ義母と娘の話なんですよね。その鉄仮面のロボットみたいな義母と娘がいかに心を通わせていくかっていう、
本当の家族になるまでみたいな、ね、
まあ、なってからずっとあるんですけど、結構早い段階でなりはするんですけど、ドラマだとそれで、映像だともう別にこれ今年初見で見たわけじゃないし、ずっとある程度オールタイムでコメディのベストに入ってるんですけど、ミートザペアレンツをこの間改めてなんか見たんですよ。我が家の最終的解決の1話を直してるときに、1話でもタイトルを拝借してるので、あの改めてこれ見返そうと思って見てみたら、まあうまくて驚いたっていう
やっぱりやっぱりっていうねそう、まだちゃんと見えてないんですよね、ミート・ザ・ペアレンツ。
なんかその最小単位のものだけでできてる機能美みたいなかっこよさを感じましたね。
このためにこれがあり、
はい、
このためにこれがあったんだなっていう
序盤の展開が、登場人物のキャラクター紹介と、
うん、
後の前振りとだけでちゃんと構成されていて、無駄な説明のセリフとか、無駄な展開みたいなのが本当にないっていう、鮮やかですよ本当にあれは
システムな、
はい、
完成形なんあれし、はい、
ミートザペアレンツのね、うん、まあ、ニートさんは別にそんな見なくて大丈夫なんですけど1本目は見てない方がいたら、ちょっとあの特にシチュエーションコメディに興味がある人は絶対あれ見た方が良いですよ。
ああ、
めちゃくちゃ勉強になるから
見なきゃですね。それはそう、前、ね、初演の時からその、ね、ミート・ザ・ペアレンツっていうので出てたし、はい、見たいなと思ってたんだけど、そう、ね、レンタルが1だけないっていう、
あの今多分 Amazon プライムビデオとかで1本100円とかで配信で見られると思うので、ぜひ皆さん見てみてください。なんならリンク貼っとこうこれ
そんなレベル、
はい、
じゃあ見ます年末年始ね、稽古がお休みな時期があるから ね、はい、見れるタイミングはありそうだけど、
あと最近読んだ本なんですけど、
うん、
あの梅沢春っていう漫画家さんのエレホンっていう短編集があるんですよ。ディストピアを、
うん、
描いた短編集なんですけど、
うんうんうんうん、
それがブラックコメディとして大層よくできていてびっくりしました。
エレホン、
ひらがなで、はい、
知らない。
その中の一編に良き人のためのクシーノっていう短編の漫画があるんですけど、それがあのリトルシスター島っていう独裁政権の、
うん、
が牛耳っている近未来の話なんですね。それが何かっていうと、その党の教えっていうのはリア充爆発しろっていう党なんですよ簡単に言うと、要するに非リアの人たちがリア充をあの革命で倒して樹立してる政権なんです。
なるほど。
そのナチスドイツだったりだとか、ソ連だったりだとか、あ、まあ、北朝鮮だったりだとか、そういう独裁政権、古今東西の独裁政権をのパロディと、
うん、
ネット上とかでの、
うんうんうん、
ヒリア的な文化をうまいこと重ね合わせてて、
へ
ー、あのリア充の人がバーベキューをやった罪とかで公開処刑されるんですよで処刑するかどうかみたいなアンケートを取ったら、
うん、
あのニコ動でアンケートあるじゃないですか、ニコ生の、
うんうんうん、
あれの画面とかで出てきて
初刑何パーみ
たいな。で初刑 95% で処刑確定、処刑方法はって言ったら当然爆発なんですよ。シリア人が爆破されると。
すげえな。
でそのなんだっけな、プロレタリアートみたいなのと重ねて書いてあるとかしないんですけど、なんだっけな、うん、非リアートによるリアジュア人 なんとかかんとか撲滅よみたいな、その、うん、
スローガン
旧共産権的スローガンパロディーにもなってて、それがでその主人公はそのリトルシスター党 の、うん、あの親衛隊の諜報部みたいな、だからゲシュタポみたいな感じの立ち位置の人で、まあ、ナチスの黒服みたいな感じの格好をしていて、中 あのシャツはチェックなんですけどのナチスの親衛隊みたいな格好した人が主人公 でそれが面白いのが、そのいわゆるオタク文化っていうものの区分というか切り分けがすごく細かいというか、要するにアニメのものを好きなのが本流とされてるんですよ、リトルシスター島では。その教祖様の絵はアニメだったりとかして、その人たちから見たアイドル界隈ってのがどういう立ち位置なのかっていう、だから近しいわけですよね、オタク同士として。近しいけれども現場に行って盛り上がっているオタたちってのは、これは非リアというよりむしろリア充に近いのではないかとも取れるわけですよ。
好きな人に会いに行ってるわけだよね、はい、
盛り上がり方がリア充のそれじゃないかっていう目線でもあるし、逆にそのモテない女みたいな人たちが自警団みたいになってるわけですけど、その人たちからするとアイドルっていうのはある種その
象徴になっちゃう、
ね、自分たちの真逆の存在とか敵対の存在でもあると、うん、だから同じ文化圏に属しているようで実はこれ違くないみたいなやつが政治的なあれに絡められたりしてるんですよ。
なるほど、ね、
だからリトルシスター党の古参の幹部の中にはドルオタとかもいるから、
うん、
だからそのうかつにそのアイドルを反体制的なものとして排除できないんですよ、うん、
なるほどね、
っていう状況がさらっと明かされてで主人公が、
うん、
そのということでこのアイドルを監視しろっていう命令を受けるんですよ。
なるほどね。
でそのモテない女たちの自警団からアイドルが駆られようとしているところをたまたま助けに入って、
うん、
あのその救出するというふりをして盗聴器とかをつけて、そこから監視を始めるんですね。でライブに足を運んでみたら、ついついライブを見てハマってしまってっていうところから始まるんですよこれ短編ですよ
すごい、もう全然一本いけるやつ、
全然一本いけるんですよ。
うーん、面白いね。それは
これがあの旧共産権ギャグと、うん、あとネット上におけるリア充非リア文化の風刺にもなってて、いやこれは大変面白かったですね
それすごいね、はい、エレフォン、エレフォン
今朝ごしに貸してるのかな。
あ、読みたいすごいなそれ、
まあ、他の2編も、
うん、
へその緒がつながった状態でしか生きられないあの人が成人してどうなるかみたいな話だったりとか、あと著作権が、
うんうん、
あの非申告罪になって、要するにその著作権者が申し立てた時に初めて罪になるのじゃなくて、あの一般的なその犯罪みたいな取り締まられ方をして、それがどんどん厳しくなっていったディストピアの話とか、
あこれ被ってんじゃねえかっていうのですぐに罪になっちゃうレベルなんだ、
はい、あと日常会話の中でも使っていい言葉、使っちゃいけない、その権利は誰かが持ってる言葉、権利を持ってない言葉とかが切り分けられててそのパブリックドメインになってる言葉しか使っちゃいけないとか、そういうディストピアなんですよ
すごいな、
あこれめちゃくちゃ面白いですよ。
面白そう。
それは漫画です。
漫画ね、エレホン、エレホン覚えた
っていうのがコメディとして面白かったのかな。エレホンはもう本当年末に読んだんで
すごいな。梅沢俊、
梅沢俊先生のエレホン、ぜひ
チェックしてみてください。チェックします。すげ
ーっていうのが今年のいろんな俺が見たコメディ
ーかな。いやー、いろいろ見てますね。
そんなたくさん見てないですよ。
そう、多いだな。俺がもっとなんかいろいろなアンテナ
張らないと。見たやつをたくさん喋ってるだけで。
アンテ テナ張りて頑張ります。
でも俺も今年そんなにお芝居とか見に行けてなくて、
うん、
本数的にはそんなに行ってないんですけど、
まあ、自分でやってたからねずっと結構
まあまあね、
うん、
でも塩原さん60本ぐらい見たらしいですよ今年。
マジですげえな
ーすごいと。しかも結構初めましての劇団が多かったって言ってましたね、初見の劇団が多かったって聞いた。
まあ、それだと当たり外れも多いんだろうけど、
どんどんね固定化されてっちゃうから。
まあまあそうね、いろいろ。でもそれでね新しい面白いのを見つけたら嬉しいもんね、うん、やっぱりね。
でもねそうなんですよ、その気持ちちょっと分かっちゃった。そのまあ見つけたみたいなことをするとさ、うん、なんか偉そうな感じになっちゃうけど、でも東京ニコニコちゃん今まで見てなかったところを見てみたら、うん、え、これ面白いじゃん、え、ちょっと待って、みんなこれ大丈夫、見なくて大丈夫みたいな気持ちについついなってしまったから、
発見者のうんね、いやニコニコちゃんそう面白いもんね。だコントレックス2回出てもらったのと、僕はほらあのなんだ鋼鉄村松でやったあれにも出てて。
あ、それ違うのやってたんですか。
うん、なんかエレベーターガールっていうのやってて、それも面白かった、すごい。
でも俺多分今まで見た中でそのトコントレックスでやってないお化け五反田幻が一番面白いです。
そうなんだ
またやってくんないかなと思いますけど
ね。ね、てなんかニコニコちゃんねコントをたくさん持ってて、はい、いろんなところでなんかやってるっぽいから、ニコニコちゃんって本公演も基本そのコント集みたいなやつなのかな。
あー長いのなんじゃないですか。長編
もやってんのかな
多分。
そうね、どんなことしてすごいやっぱ面白いよねニコニコちゃん。もうこうねすごい人たちだけどね、うん、いろんな意味でやべえなってなるけど面白いんだよね。
まあそんな感じですかね、
はい、
今年見たものとしては。
ものとしては
最後にお知らせ。
お知らせはもう ねとにかく
年明けの
我が家をとにかくよろしくお願いしますですが、
はい、我が家の最終的解決が1月の25日の金曜日から29日火曜日まで、
はい
ね、金曜から火曜というちょっと変則的な、
まあ、だいぶねだいぶ
日程ではあるんですけれども、もうでもこの後もいろんな作品はあるじゃないですか。言っちゃうと、
うん、
吉祥寺シアターの机上のクローンプロデュースの6劇団一緒の企画とか、
ね、
なんやかんやはあるんですけど、もうこの後ないぐらいの気持ちでやるので、我が家は。
我が家はもうほんとね、ね、やりきりたい、とにかく。
なんかね、なんか巨大な山ですよね、我々の中でね。
頑張る。頑張ります。いや、で、これが12月31日までに。
あ、そうですね。12月31日までに。
まあ多分あと2、3日しかない。はい、2、3日もない。2日しかない、多分。
事前生産でご購入いただけると、割引が使え、あの、代品見割引が使えたりとかします。代品見割引使わなくても、すいませんが、あの、12月中に買っていただけると、劇団的にはとっても助かるっていう。
いろいろな事情が。
いろんなお金の事情とかがありますのでね。
よろしければ
ここは切にお願いしますっていう。
お願いします。まあ、年明けてからのご予約でも、貧民割は使えるんだよね。
あと、今回、全席指定席なので、
あ、そうそうそう。
当日生産じゃなくて、事前生産で買っていただいた方が絶対いいです。あの、
うん、
席、
選べる
というか。どの席にするかっていうピンポイントでマジで選べるので、全部。で、当日生産になると、予約して当日生産のコリッチチケットとかだと、
割り振っちゃう、ね、
こっちで後ろの方とか空いてるところとかに割り振るっていう形にせざるを得ないので、ぜひ事前生産で先にお買い求めください。
よろしくお願いしま す。そんなとこですか。
そんなとこです
か、ね、あと他なんか外で決まってることとかあります。
外で決まってることなんだろう、我が家の後に2週間後ぐらいか、アフターシュバラジャンクション、
あ、そうだ、シュバラ途中
企画、これもう発表されてたんだっけ、前回してないか。
は、前回はまだじゃないかな。
はい、シュバラさんが過去にやった二人芝居を寄せ集めてドワーってやるっていう企画で、朝越塩原の笑いの太字を久しぶりにやります。
すごい、見てくださいよこれはね。っていうか塩原さんはその要はオムニバスじゃないけど3本やる2人芝居に全部出るんだよね。
全部で、笑いの太字をやった後の消耗が激しい あれだけ50分なんですよ。他は20分2本とかだから。
ああ、そうなんだ。
そう。
どういう順番でやる気なんだ
ろう。そうですね。そこもまたお楽しみ
に。いや、すごいよね。あれはちょっと面白そうですよね。
とか、あと4月にね、机上の空論プロデュースで、吉祥寺シアターで6人団がドガーンっていろんな作品をやるので、はい、これまた新作をやるっていう。
予定。
はい。
なんかいろいろ条件がありますかね、この部屋っていうか舞台の条件とかがあるからいろいろ考え中なやつですけど、
せっかく吉祥寺シアターの広い舞台でやるので、うん、広い舞台に似つかわしくないことをやろう
かなと思いますけど、ちっちゃなことをやろうかなという、
はい、というまあいろいろお知らせございますが、
まあ
2019年もよろしくお願いします。
お願いしますということで、今年はありがとうございました。今年
ありがとうございました。咳がすごいんで終わりましょう
か。はい、じゃあ、矢吹ジャンプと
富坂優でした。
良いお年を。